出てる時の五つ経です、ここでは、まあ、稲子の災いというふうなことが書いてあって、こういう内容はですねそのままさっと読むと非常に表面的に読むとですねあまりにも現実離れしておるからおよそ現代の私たちとはその関係があるようには思えないということからあまりこういった箇所はですね力を入れて読まれないということが多いと思うわけですね。で、旧約聖書を読むときにはこういうふうな場面がすばすばあるわけです。実際にこれが我々の現実のものとしてはまるっきりこんなことはもう見たことも聞いたこともない、こんなこと起こるはずはないというようなことですね。で特にこのイナゴの大群なんていうようなことは今日の日本あるいは日本の歴史でもそんなには起こったことはない。一部のこういう乾燥地帯とかではですね、まあ、しかしはではないけど稀に、外国では大群が確かに歴史的に発生したことがあるわけですね。でそういったことが、まあ、一つは実際にあるわけです。まず最初のところですね、ファラオエジプトの王のもとに行きなさいと言われて、これはイスラエルの人たちが、まあ、奴隷状態になって、そして生まれた長男を全部ナイル川に投げ込んで殺してしまいという、そういうような非常に大変な状況の時に、それを導き出した時にですね、なんか非常に神様の番組をさっと導き出した良さそうなものに思えるのに、こういうふうないろんなことを起こした上で導き出したということなんです。神様はどんな方策でも取れるわけだから、パッとこういうふうにですね、引き出すこともできたわけなんですけど、もうこういうふうに何度も何度もこういう非常にこう段階を踏んだりあるいは難しいこといろんな妨げがありながらそういうことを通して導き出される、今日のところもその一つなんですね。だから彼とその霞の心を顔面にしたのは私自身だと、まあ、こういう言い方そのものがですね非常に不可解なようなところがあるわけです。ファラオエジプトの王がなかなかモーセがですね神の命令を受けていって、私たちは主の、ま、祭りのために礼拝のために、解放させてくれと言ってもですね、解放をしようとしなかったわけです。なかなかだけどそういうような難しさは神様がされておるんだという、こういうことをそのままちょっと考えて非常に不可解なようなけれども、実はこの考え方はずっとこれは あるわけですね。私たちが考えてどうしてそんなことが起こらないのか、いうことが起こらないのかと思うことは、実は神様は深い意味を持ってですねされてるんだと。そして目的を苦しめるためではなくてですね、そういう堅苦なただ中あるいは非常に困難なただ中で、私が印を行うためだと、そういう目的がはっきりしているわけです。人間の場合は人を苦しめるのは苦しめるのが目的という、迫害とか拷問とかいうのはですね、そういうように、人間が起こす困難というのもそういうことがあるわけです、ね、人をいじめるとかいうのは全く悪意からするということです。神様が苦しめるあるいはこういう困難なですね、なかなか思ったようにならないというのは実はそういう中で、印を行う神様の技が行われるという、そこはいつも目的になっているということです。そしてまたこの2節にあるようにあなたが子孫に語り伝えてですね、神様がそこでどんな技をしたかということ、そして私こそが本当の神であると、主であると、主というのはヤハウェということを、まあ、この英語訳みんなこの主と訳してきたわけなんですね。ギリシャ語でキュリオスと訳したものだから私こそは主であると、この主っていう言葉自体に存在という意味があるということが一番最初出てくるときに出てきたわけですね。モーセが証明のとき神様の名は何ていうのかって言ったら、これはありてあるもの、ヤハウェという名前は存在するあるという B 動詞のハヤという言葉から作られているというふうに受け取られてきたわけです。ハヤ、存在するそのあるという動詞なんですね。それからヤハウェという。で、私こそがその永遠の存在者である神であると。それを知らせるため、あなたたちが知るためだと。 聖書に書いてあること、みんな要するにこのことにあるわけですね。神様はどんなふうに様々なことをなさっているか、でそれを私たちが深く知ってですね、困難の中で特にですね、そうして語り伝えていく。このことは確かにですね、3000年以上も語り伝えられてきた。出エジプト記は今から3000数百年も前だということなんです。ここに書いてあることは本当にですね、単なる物語でなくて、実際にこういうことが起こってきたわけです。非常に困難なところから、神がそこで技を起こしてですね、不可能だと思うようなことを通して導き出された。でそこで神の技がはっきりと示されていったということです。こういうふうにまずですね、なかなか物事が思ったようにいかないということも深い意味があるという、これはいろいろな困難や個人の病気やら困難や事故やらも含めて、あるいは大きな災害のこともあるわけですけど、これは神様がですね、そこで、技を人間にですね、その人間がいかに小さなものか、そしてそこの中からも神様は技を起こせるんだということを知らせるというですね、その困難の中で神様にみんなが目覚めるように、そういったことのためにも起こされている。私が主であることはあなたたちが知るためだと。あらゆることはみんなここにあるということですね。私こそが本当に存在しておる神様なんだということ、良いことも悪いこともみんなここに集約されるという、良いこともですね、その良いことをした背後に神様の意図がある。悪いようなこともですね、その悪いようなことを通して神の技が現れるため。ね、私たちがすることも、人間の場合はですね、自分がしたということを知らせるためという目的になってしまうわけです。自分を目指させる、自分を知らせるためではなくて、この聖書の全体の精神は、そこになされたのは手段だと。この精神が全く違うということなんですね。このようなものは何か大きなことやスポーツでも芸術でも学問でも事業でもそうです。自分がしたということを知らせるため、そういうことが目的にありますが、そうではなくて神様がなさったのだと。この気持ちがなかったら神様から祝福はされないということなんですね。ね、そういうふうに神の言葉を聞いて、三世でモーセとアロンはファラオのところに行って、ここにヘブライ人という、これは非常に古い言い方なんですね。ヘブライ、ヘブルとか言って。だからイスラエル人と言ったり、ユダヤ人と言ったり、ヘブライ人と言ったりすることがあります、ね。で、イスラエルっていうのはヤコブに与えられた名前だったんですね。もともとユダというのもヤコブの子供の名前だったわけです。でヘブライっていうのは誰の名前でもなく、前からこの民族の名前として古い時代からあったわけです。で、この彼の言葉だとヘブライ語と言ってですね、イスラエル語とかユダヤ語とか言わないんですね。この方に関してはヘブライ語、ヘブライ人の神はこう言われたと。で神様がですね、このイスラエルの人を解放させるのは何のためかというと、解放されて自由になって自由に遊んだり好きなことをするためでなくて、神様に仕えさせるためだと。私の民を去らせてですね、要するにエジプトから解放させて、そして仕えさせるためだと。この仕えるということが、このさっきもずっと読んでいってもらったのは何度も出てくるということを知ってもらうためだったわけですが、この7節にも出てくるわけですね。ファラオのエジプトの家来の言葉にもですね、即刻あの者たちを晒して彼らの神主に仕えさせたらどうかと。そしてそれを受けて8節では、ファラオが二人に言ったとありますね。言って、お前たちの神主に仕えろと。 この神経学では何せよとかしろとかせよとか言わないでするが良いとかいう言い方に訳してありますが、実際にですね、非常な権力者がですね、するが良いなんてはまず日本語としては言わないですね。お前らしてこいとせろとか言ってですね、そういうふうに日本語としては、まあするが良いだなんてですね、そんな言い方はまずしないですよね。で、まあ死に使えろと命令形なんですけど、これに使えるということ、そしてまた17節にもですね、いや行くならば男たちだけで行って死に使えろと、何度もこのように死に使えるということとして出てきておるわけです。で、この最後にもまた出てきますね、終わりの方に。ですか、終わりの方というのは26節です。26節にもですね、モーセの答えの中に、我々の家畜も連れて行き、蹄も一つ残さない、我らの神主に仕えるためにそこからそこに着くまで我々自身どれをもって主に仕えるべきか分からないからとか言って、このイナゴの話題とか言ってイナゴに気を取られたら意味がないわけです。この困難から解放されるのは自分たちが好きなことをしたいためではないと、彼らに好きなことを遊びを自由にさせるためではないと、神様主に仕えるということ、まあ、これが一番の幸いであり祝福であり喜びでもあり力でもあるから一番良いことなんですね。人間が勝手気ままに遊んだってもですね、これは本当に祝福いいことはないからなんですね。自由にさせたら大概人間は良くないことをしてしまうわけです。それで神様に仕えるという形で一番良きものがですね、永続的な良きもの、しかも分かち合えるような良きものが与えられる。人間の快楽とかいうものはその人だけで終わって、それを快楽を取れば取るほど害も出てくる、必ず害が出てくるわけですよね。いろんな快楽というのはそういうように、こういう点がですね、このような旧約聖書の記述を読むときに重要なのは、この表面的なイナゴとかって、こんなイナゴがよく出てくるはずがないだとかですね、こんなふうなことあるはずがないとか思ってしまったら、もう本当にみんな大事なっていうのはみんな失ってしまうわけです。で、歴史の中でこんなことはかつて起こったことはないようなことをですね、それは歴史の長い中ですから、実際にこのエジプトからですね、素手でこの民族が出てきたということも事実なわけですね。エジプトにおったという記録も残って、でそれが大分してからイスラエルにまた広がったも残っているわけです。何事が起こったかということで、極めて奇跡的なことが起こったに違いないということは確かなわけです。で、まあ、こういう類のことは非常に不可思議なことが起こったということは確実なんですね。ですから、まあ、神様は歴史の中で一点だけこういう極めて得意な能力をモーセにも与えたりしたということでしょうが、それは同じようなことはまず我々は起こらないわけです。そんなことはですね、イナゴなんておらないことはたくさん現在イナゴは、私の子供の時にはですね、畑に米、畑に行ったら、そういったイナゴがいっぱい見つかったんですね。そして、1950年、ぐらい、50年、55年ぐらいの時には、一緒にイナゴはまだよく食べてたんですね、焼いたりして。近所の子供を誘われて、取りに行ってですね、で食べんかと言って、そして網で焼いて食べて、今でも覚えてますけどね、イナゴは世界的に食べる昆虫だったわけです。で、昆虫類は食べるなって聖書の中に、この旧約聖書の古い記述あるんですけど、イナゴはいけるということだったんですね。イナゴは例外です。ビタミンも豊富だというんですね。東南アジアでもセミでもイナゴでもゴキブリ炒めで焼いたり天ぷらにして食べるとかいう話ですね。慣れたら何でもない美味しいものらしいみたいです。そういうことでですね、そういうようなイナゴなんてはるか遠くのことのように思い出しがちですが、この主の仕えるということに関しては本当に私たちの毎日のことなんです。いろいろな困難、病気とか人間関係とか職場の問題とか家庭の問題とか、いろんな困難がそれぞれの人に起こってくるはずなんですね。外見的に見たら何もないような中で、中に入ったら思いがけない困難とか難しい問題を持って、そういった人はもう死にたいと思うような人を、そういうこともよくあるわけです。だから以外の人が、有名人でも突然死んだりするということがあるのもそういうことですね。 で誰がどんな悩みを暗い文を持っているかわからないわけですね。でそういう暗い文から何とかして脱出したいというのはこれみんな考えることなんです。でそこから、まあ、出てでも何するのか、何するということはないです。とにかくその暗いとか脱出したいというだけです。で脱出したら好きなことができると、例えば病気はその典型だと思います。病気の時は何とかして治してほしいと、苦しいほどもう俺ばっかりも頭から去らないわけですね。治って何のためか、要はただ治りたいという、治ったらいつものように生活ができると。でここではですね、苦しいことが治ったり解放された主に使えるんだということが神様のご意志としてあるというんです。主に使える、神様のことを大事に思うような、そういう生活に行くためにその困難もあり、そこからの解放もそのためにあるということなんですね。こういうような考え方はもう通常ではないわけです。病気がなったら治ったらいいと、もうそれだけなはずですね。食養生して、健康にする、何のためか、それは毎日自分の好きな生活をしたいためであってですね、自分を超えた神様真理に使えるために食養生もすると、あるいは病気も治れたり、そんな発想はほとんど一般の食事療法の問題で言われないはずです。そういうことで、聖書はこういう目的をずっとだからこんな方の記事の中にもしっかり押さえて書かれてあるということなんですね。だからいろいろ神様からの力を与えられるのも、罪許されるのも許されて、そうして聖霊によって導かれていく、そして主に仕える、これがローマ信徒の手紙で今も学んでいるところでですね、救われたらどうするのか、何のために救われるのかっていうことがこのローマ信徒の手紙のですね、後半のところにもはっきり書いてあったのは、そういうふうなことからなんですね。ちょっと、その点をですね、見てみたら、ローマ信徒の手紙のこの12章ですね、ローマ信徒の手紙の12章291ページです。自分のからこういうわけで、こういうふうにいろいろここまでですね、ローマ信徒の手紙ではいかにして人間が罪というものから解放されたり許されるのかと、闇の世界からいかにして、死んだようなものからいかにしてですね、神様の命の世界に移されるかと、そういうことをずっと言ってきたわけです。そうして解放されたら何のために解放されたのかというと、自分の体って、これは昨日も言ったことですけれども、全体を前も言った時がありますね、精神も肉体も、要するに自分の存在そのものを神様に捧げると、こういうことですね。そして主に仕えていく、これこそ礼拝だと、こういうふうにですね、救われたのもこのためなんだというわけです。自分の体、毎日のいろんな生活そのものを神様に捧げて、神様に結びつけていくと、そのためにこそこの世に救われたのだという、そういう言い方とですね、この今日のような全く異質なように見えるイナゴのなんかちょっと不可解な記事で、おそらく現実ばなりしているようなこと、そうではないですね。非常にその点では毎日私たちは心の中で何に使えていけるかっていうのは本当に極めて現実的なことです。朝起きてから寝るまでですね。はい、そういうふうに、このこういう点はですね、映画なんかでは決して言われない点です。10回の映画っていうのも有名ですけれども、こういうふうな本当の信仰的なことに関しては全く記述がないということです。はい、それでまあ元のところに書いてますね。で、もう一つのこの今日のところの箇所は27節以降のところですね。ここでもこの神経学のタイトルは、さっきのイナゴの災い、このところは暗闇の災いと書いてありますね。このタイトルというのは内容をですね、集約して、一 言で言ってると思うから、イナゴの災いは関係ないと思うわけです。ところが本来ここではですね、死に使える、イナゴの災いを起こして、そして解放されて死に使えるということが一番大事なことなんですね。でだからそういう意味ではですね、タイトルは本質的な内容を表していないわけです、ここの場合。次のともする。暗闇の災いそのものはタイトルじゃな、本来こう内容ではないわけなんですね。そういう意味で、このタイトルっていうのはですね、間違った先入観を持たせることにもなる。別の人がつけたら別のタイトルになると思いますね。こういうふうにタイトルをもう従来はつけなかったわけなんですけど、分かりやすくするため、確かに分かりやすいと分かりやすくなったんですが、一方では、ここは暗闇の災いかと。ということはまあ、あんまり関係ないなと。と思って、暗闇の災いが内容だと。ここが言いたいことなんだと思われてしまうところなんです。それはここでもそうでないんですね。3日間エジプト全土に暗闇が臨んだと。これはモーセが手を天に差し伸べたと。人々は3日間もう見ることも何にもわからなかったけれども、不思議なことにイスラエルの人々が住んでいるところにはどこでも光があったと。いうこれは非常に象徴的なことですね。全くの闇の中でもイスラエルの人々が住んでいるところには光があったという。そしてさっきちょっと言い飛ばしたけど、ここにも24章次にも行って主に仕えろというふうに言ったわけですが、ここでは神様と深く結びついている、神様の祝福にあったら周囲は真っ暗でも光があったということなんですね。これは、確かに今の私たちも非常に重要なことだと思います。神様は光そのものだからですよね。で、神様が同じ能力を力を持ったお方として送り出されたイエス・キリスト、私こそは命の光だと、私についてくる者の光を失うことはないということですね。私についてくる者の命の光を得ると。だからイエス様と結びついておる限りはどんな種が暗闇であっても確かに光があると。で、今のキリスト教になってからはこの霊のイスラエルっていうのは信じる人たちです。信じる人たちがおるところには不思議と光があるということは今でもそうなんですね。そういうことでですね、いろいろもういろんな事件が起こったり、私たちのさまざまな状況の中で本当に暗いこと嫌なことばっかり起こるっていうんですね。個人の生活の中で場合によってはその自分の心の中に暗いものがいっぱい入り込んだり、家庭の中も暗いものがいっぱい起こってきたりですね、職場が潰れたり、あるいは震災大災害が起こったり、まあ、いろいろ暗闇って次から次へ起こってくるわけですね。でそういう中でですね、いろいろ政府も、まあ、対策をする、対策をしてもしてもですね、まあ、新たな闇が出てくるということなんですね。そういうことで目に見えるものをですね、それによって光があるだろうと思っても、どうしても追加つけるとまた別の種類の闇が出てくるわけなんですね。そういう点で、ですね、家がやっともう避難所って本当大変だと、まあ、少しでも仮設住宅がないとどんなにだろうと思って、道で仮設住宅、仮設住宅こんなこれでまた孤独だとか、避難所だったらみんな話し合いと思ったけど、仮設住宅って話し合いと思うから非常に孤独でですね、精神的に参ってしまうと。で今度は集団立ち退きをしなきゃいけないと。集団立ち退きすると前の家のローンも払わなきゃ、今度はまたお金の問題で大変なことがあると、まあ、そういうふうに次から次へとですね、まあ、そのうちにもう若い人たちも折れなくなって、そこの会社も潰れてまた離散していかなきゃいけないとか、もうどこまで行ってもですね、この世っていうのは何かが起こっても起こらなくても問題がある。そういう意味では闇っていうのは明るそうに見えるけど、実は闇はいつの時代でもあったわけですね。でそういうことで、どんなふうな闇があっても絶えず光があるために、このように イスラエルの人は住んでる。そこには神の祝福がある。神様をイエス様を信じるところには光があるということだったんです。そういう点で、最終的な闇、これは死ということなんですね。死ぬって言うと真っ暗な中に入り込んでいくのから暗い幕を切るということになっている。本当はキリスト教的に言えば真っ黒の幕じゃなくてですね、本当に輝かしい復活というところに行くんだから、そういう服はふさわしくはないわけなんですけど、でも一般的にですね、みんながそれ染み込んだ観念の中に服装の晴れやかな着物を着ていったらですね、あの人頭おかしいんかなと思ってしまうわけですね。そういうことで、まあ、日本では、まあ、そういうこともあってですね、あるいは多くの人たちも死というのは真っ暗闇に行くことなんだと。日本の古事記って皆さん読んだことあるかどうか知らないけど、古事記みたいにびっくりするようなこと、イザナギのとイザナミという最初の神様みたいな人間がですね死んだと。そうして、奥さんが見に行ったらですね、いっぱい暗い中にウジ虫が湧いておったっていうのを見たっていうんですね。ぎょっとして、ほんでもう汚れたと思って慌てて言ったら、いるなっていうのを見たって言ったら、この勝手に旦那追いかけてきたっていうんですね。追いかけてきて、ほんで防戦一方で、もうちぎったのがちぎったのになると防戦したと書いてあるんです。ほいでもいっぱい服を着られたから、もう服を裾を洗って、おっから神様って、目玉洗って目から神様が出たとかですね、もうそういうようなことを、もう、いっぱい書いてありますけど、そういうふうに昔からですね、死んだらもう汚いところとか暗いところに行くという観念があったわけです。でそれをですね、この死という幕と本当に死んでしまった暗いものでない虫が食ってしまうとかですね、その中に復活という輝かしい光があるんだという、死の世界の闇にも光があるというふうに、完全な、むしろそこにこそ完全な光がある、最終的なんですね、復活ということで、キリストと同じように栄光に輝く語りに変えてくださるという、だから信じる人たちの住むところにはですね、いつでも光があるという、私たちの心にもイエス様を住んでくださって、光として住んでくださっているということです。そういうふうにですね、こういった旧約聖書の書いてある内容というのもですね、実はそういう表面的な記述の仕方を超えて、内容そのものを私たちと読むとですね、とにずっと流れてきているものがあるとしね、あるいは今日の私たちなんですね、そういうことがあるわけです。でこのどこでも光があったと、もう一つだけですね、関連の旧約聖書ので時々挙げられるところを言っておきますが、旧約聖書の最後の方ですね、ゼカリア書っていうのがありますね、ゼカリア書ってあんまり開かないんですけども、1494ページです。1494ページのゼカリア書の14章の7節です。1494ページ、ゼカリア書の14章の7節。この14の7を見たらですね、これは週末、その日のことを言ってるんですね。この世界のあらゆる悪、闇の力が覗かれるような時、その時にはその日がいつかなんていうことは主だけが知ってる。その時は昼とか夜とか区別もないと。夕べになってもいつも光があるとですね、いつも光に満ちてるような時なんだっていうわけです。でその日は、そしてもう一つはエルサレムから命の水が湧き出るんだと。半分東、半分西の海と東西、夏も冬も、要するに命の水の流れは四方八方にですね、これも湧いて止むことがない。光も止むことがない。夜になったり、夕べになったり、それで日が暗くなったりすることはないと。常に光があり、常に水が流れる命の。 こういうようなことがですね、非常にこう象徴的な言葉で言われているわけですが、イエス様は私たちをしっかりと心の中に来ていただくほど、これに近いことが少しでも起こってくるというわけです。イスラエルの人々のところには、いや、みんな真っ暗闇でもどっか光があったと。そして命の水が持ち上がる。命の水っていうのタイトルに箱根から書いたのはですね、こういった箇所もその一つなんです。いろんな箇所から書いたわけなんですけども、ですね、この命の水、ここではその光と、変わることのない光と変わることのない命の水と、両方、まあ、対になって書かれているところですね。まあ、そういう形で、私たちも最も必要なものは、そういう命の水であり、命の光だということで、それをくださる、昨日なったように喜んでそういうものは神様をくださるとしているんだと、神の国は求めたら喜んでくださるということを覚えたいと思います。はい、以上です。